小宮さんいいですか。
あ、僕ですか。いや、なんか考えてたんですけどあんまなくて、
は
い、あのまあそうなんです、フィギュアスケートと DIY っていうのをやってたんですけど、
そうですよね、う
ん、あのこれ見えるとこか景色はね、 DIY はもう終わっちゃったし、フィギュアスケートも結局なんかね2年ぐらいクソ真面目にやったんですけど、その後全然行ってなくて、でローラースケートで、あの去年本番1回やって、もしかしたら3月に1回ね本番やるかもしれないんで、そしたらまたすげえ練習し始めると思うんですけど、あんまないですね。でなんかただあの音楽と仕事以外ってなって、その直接あの関わらない範囲の音楽だったら割といろいろあって、うん、なんか最近読んでるのはあの小泉文夫さん読んでて、
うん、小泉文夫音楽学者
あ、そうそうそうそう、2冊3冊4冊5冊とあと2回
目2冊
そう、あのまだ2冊目ですけど、ドッといっぱい買って、あの民族音楽学者の、
そうですね、
というかな、うんうん、すげえ面白いんですね。とあとなんかそういうだから音楽とあと言語も僕好きなんですけど、うん、まあそのちょっと似てるんですかね、言語と音楽。
そうです
ね、そのゆる言語学ラジオっていうのすごい好きで昨日も聞いてたんですけど、うん、なんかその辺の比較文化みたいなことしながら、
はい、
自分の、うん、でも結局最終的にまあ自分の音楽どうするべきかみたいに戻ってくるんですけど、
うん、
あので最近はあの YouTube 開くとなブラックアダーコードとは何かみたいに書いて
あって、あそれ僕のおすすめにも出てきました。それ、
あ本当に出てきました、
僕のおすすめにも出てきた。
そうそう、あですよね。でなんかまたコードのことなんかいろいろあるな、ブラックアダーコードよくわかんないけどとか思いつつ、その小泉文夫さんの本の中に照明の話が出てきてて、照明ってそのお寺のお坊さんの唱えるやつですよね。そうで、あれの一番古いのは日本に伝わってる照明の中でもサンスクリット語の照明がまああるんですって。であの真言と近いんだけど、真言はあの照明的にはやらない場合もあって、オンアボキャビルシナマカモダラマニハンドムジンマルハロレテラヨンとかそういう普通に唱えるだけなんですけど、
すごい英雄
が我々3人が呪われました。信号
いくつかいいこれでも、安倍の生命がね、あの陰陽師の中で呪いを払うときに言ってるやつだから多分大丈夫だと思うんだけどまあそんでその一番日本の古い音楽の一つが照明で、サンスクリット語の照明で、それより後に出てきたのが漢文の照明で、それより後にやっと日本語のお経が出てくるらしいんですけど、その照明の楽譜があるらしいの。でその楽譜がどうなってるかっていうと、あのさ、中国語の成長ってわかります？あの上がるとか、
はい、
下がるとか、そういう記号があるんですよ。
なんか同じ発音でもその、
うん、
上がり下がりをあれ違うと全然違う意味になっちゃうみたいな。
そうでそれがね羅列されてるんだって。だからそれ五線譜で言うと何かっていうと、つまりグリッサンドアップ、グリッサンドダウン、トリル、トレモロだけの譜面みたいな感じなの。つまり音楽ってさ、あの前回のジャズとクラシック何が違うとか同じもそうだけど、やっぱ五線譜にはまりすぎで、どの音符使うか、どの音符と音符を組み合わせるかばっかりだけど、うん、そうじゃない音楽もあって、その音のがどんな感じか、アーティキュレーション、うん、トリルなのかグリッサンドなのか、うん、一音がどう始まってどう終わるのかだけを記した楽譜で、それが全ての音楽の作り方もあるわけ、うん、だからやっぱそこの視野で考えると、ブラックアダコードってなんかすごく新しくて、あの斬新なものかもしれないけど、結局その音符の枠でしかやれてない音楽なんだなみたいなことを考えるんですよ。でそれがあのそこに行き着くのも、照明とか言語学の話聞くとやっぱ音楽に戻ってくるんで、なんかそんなこと考えてます、
うん、なるほど、
はい、結局戻っちゃうんですけど、はい、
もう全然ファンキーじゃないじゃないですか
ファンキーじゃない。
ファンキーって何よ。じゃあ
名前変えましょうか。
阿佐ヶ谷。
何ボーイズ？佐賀屋小日向ボーイズ。
小日向。
誰？
あれなんだっけ？さっきの人何誰でしたっけ？
小泉。
あれ？
小泉ボーイズ。佐賀屋小泉文夫ボーイズ。
全然ぐちゃぐちゃでした。
ちょっとね、やっぱ4人とも真面目でしょうがないですね。
じゃあめちゃくちゃ。
うんちくボーイズだよ、ね。
うんちくボーイズ。
ありと、
うん、でもそのでも私と本田さんはこの4人の中でサラリーマンとして普段、ね、生を全うしてるじゃないですか、うん、なので、はい、我々からするとその仕事と音楽以外にっていうテーマのその仕事と音楽っていうのがそもそも分かれてるじゃないですか、
うん、
でもお二人はこう仕事と音楽の境界線って曖昧なんじゃないかなと思ってたけれども、多分小宮くんの感じだとその音楽のなんか周辺知識であるとか音楽の誇りとかそういう歴史的なところをこうなんか知識を蓄えていくっていうのがもしかしたら小宮君にとっての音楽の一つなのかなっていうのが、
うん、なんかそう音楽の中で趣味的か仕事的かが分かれてて、
はいはいはい、
よりだからあのさオケとかさもしさ誘われてあじゃあ乗りますって言ったら超仕事的な音楽になっちゃって、うんうんうん、全然楽しくないですみたいな、
うん、なんか分かった、
う
ん、
そうということですね。
ありがとうございます。そう木村さんどうですか、その、はい、仕事と音楽でこう割と多分生活が
はいはい、
なんか構成されてる感じになってると思うんですけど、
一応
仕事と音楽以外だと
私はですね、まあ、家庭という3本目の柱がちゃんと、
あ
これを言っとかないとまた揉め事に
大事ですね、
起こりますので、
めちゃくちゃ大事
です家庭のことを頑張っているというのが、まあ、実際そうなんですけどね、その3本柱の中では仕事を一番頑張ってなくて、音楽と家庭がこう大きな2本柱で、こう細い細い仕事がこうピンって刺さってるみたいな、
なるほど、
バランス感ですね、はい、まあ、子供もおりますゆえ今日もね、朝から子供をたくさん叱りつけまして、野菜を食べないと、
あら
ということで、
あ野菜を、
枝豆を食べないということで大変苦労。
ちなみにどうやって叱るんですか、
ね、これを食べないと夜鬼が来るよって言って
あおい節分だから
鬼が来る、
そっかそっか、
そう言うと食べる、
食べない
食べない食べない
大変です。
えじゃあどうするんですか、
なんかこういろんなマヨネーズいっぱいかけたりとかこれ食べたらゼリーがあるよとか、おいろんなあの手この手で食べさせております。
あんまネガティブな鬼とかよりもゼリーとかポジティブな方に向けた方が行動してくれるってことか。
そうね、そうそうそう自分に徳があることにこう人間は動いてしまうのかな。
冷蔵庫にはそういうゼリーが常備してある、
冷蔵庫にもあります、そうそうおやつもいろいろあったりと